もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい。
はい、
今
よ
日は
ろしく
どう
お
いったご
願いし
相
ま
談ですか？
す。夫の浮気が分かりまして、
はい。
この先、離婚を考えようとしているところなんですけれども、
あ、はい。
はい。
まず、あなたはおいくつ？
42です。43
40、
です。はい。
43。ご主人は？
52です。
52歳。お子さんいらっしゃいます？
はい。中学1年生の息子と、
はい。
小学校3年生の娘がいます。
はい。で、この夫の浮気がバレましてって、さっとおっしゃったんだけれども、どういう状況だったんでしょ
4ヶ月ほど前に、
う。はい。
私が主人の部屋から手紙を見つけまして、
はい。
それが女の人からの手紙で、付き合ってるような、内容が書いてあったので、
はい。
浮気してるんだろうなっていうことが初めに分かりまして、
はい。
その
はい。
後、つい最近、
はい。
ちょっと人に頼んで、
はい。
調べてもらったところ、
はい。
浮気をしているっていうことが確実になりまして、
あ、これはどういう状況だったんです
その女性の
か？うん。
部屋に、宿泊していることが分かって、
はい。ご主
離
人
婚なんです。
はお仕事は自営？それとも会社勤め？
はい。会社員です。
で、例えば宿泊となると夜いらっしゃらないんで、なんか理由はどう、なんか。
そうですね。もう結婚当初から出張の多い人でしたので、週に1、2回家には帰ってきますが、仕事が忙しいんだろうなと、ずっと考えてはいたんですけども、ここ1年くらいは、月曜日に出て行ったら金曜日まで帰ってこない生活が続いていたので、で、たまに、なんでこんなに帰ってこないのっていうふうに聞いても、仕事が忙しいからっていうので、そうなんだろうなっていうふうに思っていたんですけれども、手紙が出てきたっていうことで、そういうことだったんだなと。
で、どなたかがじゃあつけていってっていうか、ご主人の行動にを見張っ
そうです、
て、
そうです。はい。
それで女性の部屋に入って一泊した？
一泊したところを、はい。
これ一泊なの？
わからないです。わからないですが、おそらく、そこに泊まってるんだろうなっていうような感じで
じ
す
ゃあそ
ね。
の方には一日だけ見てきてもらったわけね。
そうです。
あ、なるほどね。
はい。
この女性の方っていうのは、どういう方なのかは分かってますか？
独身ですね。手紙の内容からして独身で、早く離婚して私と一緒になってくれみたいな内容を見つけたので、
なるほど。
はい、独身ですね。で、写真も知人から撮ってもらったんで、見たところ30前後の女性のような気がしま
なるほど。で、その後、ご主人とは話し合いました？っていうか、ご主人に浮気をしてますねということを知らせました？
は言ってないです、
あ、
今のと
言っ
ころ
ては
。
ないんですね。
はい。
じゃあ、今回のご質問としては、離婚するにはどうしたらいいですかっていうことですか？
ですね、離婚をするのが得なのか、今のまま我慢するのが得なのか、別居するのが一番いいのか、というところで、
でもご主人ほとんど帰ってこられてないから、別居するって言っても今も別居みたいなもんですよね。
そうですね。週末、
あ、
週末、
そうなのよね。週末はちゃんと帰ってらしてんのね。
そうなんですよね。
そうするとご主人としては、なんか家庭サービスはしてくれてるわけ？
全くもうないんですよね。
例えばお子さんとは。
全くコミュニケーションも取ろうとしてないですし、
はい。
自分の部屋に閉じこもってばかり
あ
で、
ららら、そう
は
なん
い。
ですか。じゃあお子さんたちは？お父さんどう思ってるわけ？
息子に関してはもうお父さん嫌い、嫌だっていうふうに、日々言っていまして、娘は好きですね。今のところお父さんって言って帰ってくると、主人の部屋に行って、はい。主人も娘のこと大好きですから、 まあ、ちょこちょこっと遊んだりなんかして。
あ、じゃあ娘さんとは遊んでんのね。
うん、
はい、
そうですね。
で、じゃあ経済的にはどうなんですか？あなた自身は何かお仕事されてるの？
あ、私は専業主婦です。
専業主婦でいらっしゃる、
はい、
経済的にはどうなってますか？
あ、主人の給料から、
はい、
ま、生活費として、
はい、
40万ぐらい、
はい、40
もらって、
はい
はい、
それで離婚をした方がいいかしない方がいいかをどっちが得かっておっしゃいましたよね。
そうなんです。
ということは、
はい、
離婚をした場合はどういう想定をしているわけ？
まあ、主人が悪いので慰謝料をもらって、
はい、
で子供たちの養育費を月々もらいながら、はい、あの成人するまでというか、はい
はい、
という形だとは思うんですけれども、
はい、それでやっていこうと、
はい、やっていくんだろうなという気はするんですけども。
あなたが働くわけではなく、
そこもわからないんですよね。どれくらいの慰謝料をもらえるかとか、どれぐらいの養育費がもらえるのかっていうのもちょっとわからないものですから。
ただ、ま、うん、それわからないけれども離婚しようかななんて思ってるっていうことは、それにチャレンジする気はないではないわけね、うん、
まあ、金額によっては、
はい、
じゃあそれだけもらえるんだったら離婚したいんですよね。
なるほど。
でも、うん、
でその金額っていうのにだいたい目処があるわけでしょ。そうすると、
まあ、今と変わらないぐらいの生活ができるんであれば。
なるほど。
はい、もういなくなってほしいという気持ちの方が大きくて、
はい
はい、できれば、まあ、離婚はするけれども今の環境を変えずに今の生活レベルもちょっと保ってっていうことはできるのかなっていうことを教えてほしかったってい
うのが。なるほどね。
はい、
だいたいわかりました。
はい、
今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、どこから行こうかと思ったんですが、
はい、
最後のところが分かりやすいのでそこから入りましょうね。できれば今と変わらないくらいの生活ができるならば、
はい、
離婚したい、いなくなってほしいってさっき言ったけど、
はい、
でもね、今の生活を変えずにそれだったら離婚しようっていう風な考えでは、
はい、
なかなか離婚なんかできないと思う。
ああ、そうですか。
うん。ちょっと角度を変えて言うと、
はい、
別に結婚するっていうのは、死ぬまで生活を配偶者に保証してもらうっていう話ではないので、
うん、
うまくいくこともあるし、うまくいかないこともある。
はい、
で、もちろん今回は、はい、最初におっしゃっていたあなたの夫のね、
はい、
継続的に浮気をしてるようだけども、
はい、
ダメに決まってるし、
はい、
離婚の理由にもなるし、
はい、
慰謝料も支払わなきゃいけない。お子さんに関しては、はい、叱るべき養育費も払わなきゃいけないと、
はい、
だけど夫と妻本人同士ね、
はい、
についてはそういうことで結婚した約束の時の約束を破っちゃってそういうことをしたんだから、
はい、
慰謝料は請求できますよ、
はい、
だけどその代わり残りの人生今と同じ生活を保障してくれということにはならないので。
ならないですね。
ならない。それは言われるまでもなく分かってらっしゃると思うんだけど。
いや、はい、
うん、整理をするとそういう話になるわけ。
ああ、なるほど。
で、だから今と変わらないくらいの生活ができるんだったら離婚するんだけどと思ってらっしゃるんだったら、
はい、
それはちょっと違いますねと最初に言っておいた方がいいなと思ったんですよ、うん、で、だけど、で、そこで別に答えが終わる、はい、わけではなくて、
はい、
まあ、すごくストレートにおっしゃっていて離婚するのが得なのか我慢するのが得なのか別居するのが得なのかってストレートに言っていただいてるから分かりやすくていいんだけれども、
はい、
そこで言っている得っていうのはどういうこと？経済的に？
経済的にということと、
うん、
子供たちにはもう本当に迷惑かけたくないので、
うん、
まあ、できれば例えば離婚しても離婚してないような形にできれば最高ですし、例えば名前も変えない、
うん、名前はね、
はい、
あなたが今の夫側の名前に変えたのかな、どっちの名前を？
あの主人の名前に
変えたでしょ、
はい、
そうすると、お子さんは夫側今の名前が姓は残るから、
はい、
であなたは自分の名前元に戻しても復唱してもしなくてもいいんだけど、
はい、
姓をね、それが本質じゃないと思うんだよね。あの形の問題じゃなくて、
はい、
裏を返すと別に離婚しましたと言ったってお父さんと子供の関係が必ず全然ダメになるわけじゃなくて、 離婚しても、そしてお母さんと住んでいるお子さんが、あ、はい、週に1回はお父さんと喜んで会ってる人はいっぱいいるから。
ああ、そうですか、うん、はい、
だからそれ全部つなげて考える必要はないのね。むしろじゃあ夫婦仲がめちゃくちゃ悪くて喧嘩ばっかしてるところのお子さんの方が家族関係で言ったら辛い場合だってあるわけじゃないですか。
はい。
だからその辺をちゃんと実質見た方がいいと思うんだよね。
はい。
で、そこからその実質はどうなのっていうことに入りたいんですけど。
あ、はい。
さっき今井先生の質問で、あなたの夫に対する気持ちはどうなのと言ったら、心は離れてますってもうスパッと言ったじゃないですか。
はい。はい、
で、もう一つ、今と変わらない生活できればいなくなってほしいっていうぐらいだから、
はい、
あなたの気持ちもはっきりしてると思うんだよね。
はい。
そうすると、まあわからないけど、それを夫に言ってみたら、態度が変わればそれはそれでいいんだけど、でもあなたの気持ちがもう変わらなかったら、夫婦関係は壊れちゃってるわけじゃないですか。
はい、そうですね。
そういう夫としてもう対応していけないというふうにあなたの気持ちが決まってるんだったら、
はい。
それをなんか押し隠して、今の生活続けるのはお子さんにとっても良くないし、もちろんあなたにとっても辛いことじゃないですか。
はい。
しかもまだ43で若いんだから、
はい。
これから10年そういうこと我慢して53になるよりも、
はい。
目先がちょっとしんどくてもね、辛くても、
はい。
一緒に生活、家庭を作るはずの人が全然そういう気持ちになってくれなくて、
はい。
毎日そういう深いとこで辛い気持ちを続けて我慢するのが、
はい、
いいとは私は思わないので、あなたが得がどうかって言ったのは経済的なことだけじゃないと思うから、そういうことも含めて言ったら、
はいはい、
本当に離れちゃった人とそういう生活を我慢するのが、あなたの言い方を真似すると得だとは思えないわけ、
うん、
じゃあどうするかっていうことなんですけど、仮に離婚想定で方向性をね考えたとしたら、それはあなたが決めることなんだけれども、
はい、
まずその相手の浮気をしている裏付けをね、
はい、
できるだけしっかり集めておく必要がありますよね。
あ、はい。
例えば、まあ、一つは手紙が、それ残してますよね、手紙。
手紙は写真を撮って残してます。
あ、で、手紙があるし、
はい、
知人に頼んでもらったのもあるけども、
はい、
でも、まあ、それを、相手が全部認めてくれればいいけど、しらを切ろうとする人も中にはいるから、
うん、なるほど、
はい。その日はたまたま帰りが遅くなって泊まったんだとか、なんかそういう言い訳ってする人はいるわけですよ。その日だけだとかね、
うん、
だからまあずっとなんかその尾行、あなたに尾行しなさいというつもりはないけれども、まあしっかりその辺は言い訳の聞かないような証拠を集めておく必要がありますねと。
あ、はい、わかりました。
あとそれから住むところはどうするの、はい、どこに住んで、それから仕事はどうするかとかね、はい、そういうこともちゃんと具体的に考えた方がいい、もし離婚するんだったら。うん、だってやっぱり経済的にどういう生活できるだろうかっていうことは、あなたご自身でおっしゃってる通り重要なことだから、
はい、はい。
で、仮に今より少し経済的なレベルが落ちたとしたって、
はい、
精神的にはだって前向きになれるから。
うん、そうですね。
うん、毎日どこ行ってんだ、またあの女のとこにいるんじゃないかとか思っちゃうでしょ、うん、
毎日毎日思いますからね。
でしょ、
はい、
そんな不健康な生活ないんだから、そういうところから解放されるためにどうしたらいいかって考えた方が前向きになれると私は思います。で、そのための準備をしっかりする、だから住むところ、仕事、それから証拠をしっかりね、相手のやっていることの証拠もしっかり集める。それから今幸いにして月40万もらってるんだから、その中で例えばこれからの仕事に向けてなんか勉強始めるとかさ、準備をするとか、今すぐ何か話を始めなくてもいいわけだから、
はい、
具体的にそういうことを考えて、
はい、
離婚するなら離婚する方向を考えた方がいいし、でもちろん選択肢は両方あるわけだから、
はい、
我慢していってもいいかもしれないけれど、
うん、
でも10年経った時にどうなるのかみたいなことは今考えた方が僕はいいと個人的には思いますね。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか？
あ、はい。
はい。
よくわかりました。
はい。ちょっとこれからじゃあ忙しくなりますね。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、そういうことで。
はい。どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。失礼します。